11月と言ったらね、まあ秋ですよ。秋って言ったら何かねっていうと、まあ食欲の秋とか芸術の秋ってあるけどさ、やっぱりね、男だったらスポーツの秋かなと思って。なんでね、ちょっとまだやったことないね、スポーツなんかにも挑戦していくっていうのもね、まあ一ついいのかななんて思ってさ。そんなんで、ちょっと今週ね、まあふとした時に、ちょっとうちのね、職場の同僚にちょっとスポーツをね一個誘われましてね、それでちょっと今回やってみようかなということで、まあスポーツの秋ね、初めてやってみるそんなスポーツね、それをねちょっと挑戦してきたんでね、それもね今日ちょっとねお話ししつつ、あとはまあ喋りたいこともいっぱいあるんだけど、後半はもしかしたらね、まあ喋ってるうちにどうでもよくなるかもしれないけど、ちょっともしかしたら最近のね胸の内を、まあちょっと怒りもね少し心の中にありますからね、そんなのも含めてちょっと後半ねお話をしたいなと思っているので、今日ちょっとコーナーはなしで、トークがちょっと中心になるかと思うんですけども、まあそんなんでね1時間まあ最近ね長いですよ、1時間半とか、まあそんなならないようにね、まあ1時間ちょいぐらいでね、やっていきたいと思いますんでね、今日もお聞きいただければと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジございまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。まあそんな感じでね、まあスポーツをねしようじゃないかと、まあ最近ランニングとかね、そのマラソン、来年ね、東京マラソンありますし、新しいねランニングシューズも買いましたからね、で今週もねちょっと走ったりとかして、でまあ他にもねやっぱりスポーツの秋と、ちょうどねやっぱし夏だと暑すぎる、冬だと寒すぎると、ちょうどいい時期なんだよね秋っていうのはね、だから体が動かしやすいからということで、まあ紳士のスポーツをねまあ始めようじゃないのっていう、俺もねもう少ししたら33歳ですよ、まあいいおじさまですからね、そうしたらそんなねもう子供みたいなことをしてる場合じゃないとね、やっぱり紳士そういうね、なんだ社会に出ていってね、みんなが、まあ、たしなみとしてねもう身につけているようなスポーツをやっていかないといけないっていうことでね、まあそれちょっとやってきたんですけどね、まあ職場のね、裏にねゴルフ場があって、で、まあ、ゴルフ場って言ってもゴルフの打ちっぱなし場なんですけどね、でゴルフをちょっとね少しかじってきましたんでね、そんな話をちょっとしようと思ってますからね、もし、まあ、このラジオ聞いてる人の中だと、まあ、大体ね、10人中9人ぐらいプロゴルファーの人いると思うんだけどね、レッスンプロやってるよとかね、ツアー優勝したよとか、そういう人いると思いますから、そんな人いたらねぜひお便りいただければと思います。お便りの方がこちら掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の方が童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、こちらのラジオ用スレその5からね、お便りいただければと思います。あとはメールの方はメールアドレスがradio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであれば掲示板で、で事前にいただけるんであればねメールでいただければと思います。まあ他にもね、ゴルフやったことないよとかね、まあさすがにね、小中高校生ぐらいだと、なかなかね、できるスポーツでもないのかなと思いますからね。そんな人は、まあね、ゴルフって何が面白いの？お父さんよく言ってるけどとかね、そういうのもあると思うし、あとはね、俺と同い年ぐらいの人たちだと、ゴルフね、最近始めてみたんだけどとかさ、ね、そんな話もあるかと思うから、まあ、ゴルフあるあるね、何でもいいですけどね、なんかお便りいただければ嬉しいかなと思います。まあそんなんでね、まあゴルフ行ってきまして、まあゴルフ俺が一番最初にやったのはいつかなっていうと、多分小学生とかなんだけど、うちの親父がさゴルフ好きなんだよね。それで、まあ、休みがあると、まあ、ちょこちょことゴルフね行ってて、でいつもまあゴルフね、みんなどんだけゴルフ知識があるのってちょっとわからない部分あるけど、俺のゴルフ知識としては、まあ、基本的にゴルフ漫画とミンゴルなんだけど、まあ、ミンゴルもね結構やりましたし、 あとゴルフ漫画、ゴルフアニメね、ありますよ。プロゴルファー猿から始まり、最近の漫画だとなんだろうね、ライジングインパクト、弾道、風の大地、あとは今連載中だとキングゴルフ、これ結構おすすめなんですけど、昔ね、週刊少年サンデーでやってて、そこからねちょっと他のサンデーのもう一個のなんか雑誌みたいな方に行っちゃいましたけど、これキングゴルフ結構おすすめなねスポーツの漫画なんですけどもとかね、そういうまあちょっと偏ったねちょっとゴルフ知識ではありますけども、まあそんなんでね、その知識を持ってゴルフを始めるってもなかなかないと思うんだけど、まあ光の碁を読んでね囲碁を始めるみたいなそんなレベルだと思うんですけども、まあそんなんでさ、でゴルフは多分小学生とかに親父のね打ちっぱなしとか連れてってもらったりとかしてちょっと打ったりとか、あとはでも小学生の頃だと思うんだけど、多分そういうなんていうグリーンっていうの ホールっていうの分かんないけどさ、ゴルフ場に行ってちょっと回ったことあるんだよね。多分18ホールあると思うんだよねゴルフって。でゴルフ18ホールの中で9ホールハーフっていうのかなだけなんか回った覚えがあるんだよなと思って、でまあそんなんで、でそこからまあその後もしかしたらちょっと打ちっぱなしとかねまた親についてって何回かやったかもしれないけど、でもそれでも本当にもう何百球って打ったわけではなくてさ、やっぱしちょっと行ったらちょっと10球ぐらい打たせてもらうとかそんなレベルだからさ、でそんなのをちょっと繰り返したとしても、まあ一番最後に打ったのがやっぱ小学校の高学年か中学校初めぐらいにはまあもう親とね打ちっぱなしとか行くこともなかったからさ、だからそれ以来のねゴルフということでちょっとウキウキはしてたんだけど、でそのねまあでも職場の裏にある打ちっぱなしのゴルフ場っていうのはちょっとね狭いんだよね、だからねどうなのかなとも思ってたんだけど、それとあとまあちょっと調べるとね、あのホームページありましてね、で調べるとあの営業時間っていうのがあるんだけどさ、で俺の職場っていうのが、まあ、一応9時20分には終わるのかな大体ね、でもう本当に裏にあるようなもんだから5分ぐらいですぐ行けるんだけど、ただここの打ちっぱなしのところは営業時間が、まあ、平日土日関係なく夜10時までなんだよね、だから打てるのは本当にあの、まあ、25分に着いたとしてまあ全部でね10時まで打てたとして35分間しか打てないんだけど、でもまあまあちょっとね試しにね打ってみるっていうぐらいでもねいいかなっていうところでさ、で行ったわけで、その同僚がまあ同僚2人で行ったんだけど、俺とその同僚で行ったんだけど、その同僚は、まあ、車でね来ててさ、で車のその後ろのトランクの方になんかゴルフセットが入ってんの、なんか友達のらしいんだけどそれが入ってて、でそれを持ってさ、でゴルフ打ちっぱなし行って、でまあ金額とかね行ったことないよって人多分いると思うんだよね、で行ったことある人はまあうちのところとね比べてどうだっていうのもちょっと考えていただけるといいかなと思うんだけど、なんかプリペイドカードでその球をね借りるっていう方法と、あとは打ちっぱなし時間貸しのなんかパターンがあってさ、でプリペイドだとなんか2000円からプリペイドカードがあってさ、で1球これが平日と土日で違うんだよね、レンタルの金額が、で俺行ったのはちょっと土曜日だったんでちょっと高いんだけども、1球11円するの、まあ11円だったらねえスロット1回回すのに60円かかりますから、まあ5発は打てますよとね、だから結構いいんじゃないって、ただまあゴルフはねスロットは当たったらねお金戻ってきますけども、もうゴルフは打っても打ってもプロにでもならない限りお金返ってこないからね、そう考えるとねどうなのかなってありますから、まあそこを比べちゃいけないとは思うんですけども、でそんなんで、で2000円のプリペイドでまあもし買ってねやるんであれば入場料も取られるの、入場料が200円で、で球をね、1球11円で借りるということなんで、まあだいたい160球ぐらい2000円で、まあ、打てますよってことらしいの、なるほど160球かと思って、 でもどのぐらい打てるか分かんないじゃん、30分ぐらいでさ。だから分かんねえなと思って、気にしながら打つのもあれかなと思って。でもう一つ時間貸しの打ち放題もあってさ、でこれに関してはまた土日で少し変わってくるんだけど、一応平日とかだと、こちらが60分1000円で、まあ土日祝日だと45分1000円なのね。これは別に朝8時から夜22時ねまで同じ金額なんだけど、だからプリペイド2000円で買ったとして160球と、まあね45分で1000円だから、まあね、ついてすぐ打っても35分間は、まあ、フルでね打ったとして、それでまあちょっともったいないかもしれない、10分足りないけども、まあ、1000円で収まるってことであれば、じゃあ今回はちょっと打ちっぱなしにねしようかってことで、それでちょっと打ちっぱなしを選んでね1000円渡して、でこの打ちっぱなしだと入場料の200円っていうのはかからないんだよね、含まれてるんだってこの1000円の中に。だからまあ実質ね800円で打ち放題とね、45分、そう考えるとまあお得かなと思うんだよね。でそんなんで、でもう本当にちゃんとこうやってさ、昔の小学生の頃ってさ、別にただボールがある打ってみますね、当たりました飛びます、そんなんで終わっちゃうけど、ある程度やっぱり中学生とか高校生以上になってくればさ、フォームがとかさね、いろいろあると思うんだよね。で今までもゴルフの中継見てきたりとかさしてるわけじゃん。で小学生の頃は見てないよ、親父がゴルフ中継見てるともう早く帰ろよと、でアニメ見せろよってもうあの頃からなってましたけども、そんな中でもさ、俺も大人になっていくにつれてさ見るわけですよ。でね、石川遼くんとかさ出てきたじゃない、ここね何年かでさ、あとは宮里愛ちゃんとかさ、ね、いろいろ出てきて、そういうのをいっぱい見てきたから、そういうので、まあ、スイング、ね、フォーム、まあ、いろいろ考えたりとかねありますが、今回のテーマとしてはあの宮里愛っぽいフォームで打とうと思ってね、まあ、できるかどうかもわからないんですけども、まあそんなんでさ、で多分クラブのレンタルとかもしてると思うのだけど、今回その同僚がねクラブ持ってたから、でそれ借りようと思って、で借りて、でまあお互いね隣のちょっとレーンみたいなところに入ってさ打つんだけどさ、当たんないよね。あの前情報が何にもないの、その小学生以来のあのゴルフだからさ、まずどういう風に握っていいかもわからないし、どういう風に打っていいかもわからないんだけど、まあ大体イメージは宮里愛のね感じ、なんかゴルフクラブをそのなんか太陽に向けてね、スッと太陽に向けて、でそっから振り下ろすみたいな、そんな感じ。なんか普通のゴルフって結構そのなんつーの、振りかぶってさ、グンって振りかぶって、その勢いをそのままなんかスイングにさ持っていくみたいな感じだけど、宮里愛は結構上にね一回止まって、それで振り下ろすみたいな感じだったんだから、それでねそのイメージでちょっと打ってみたんですけど、まあ当たらないと。で何球かやっていくうちに当たるんだけど全然飛んでかないと。でこうなんか俺のイメージと違うなと思って、昔親父に連れられて親父が打ってた弾道と全く違うなと思ってさ、なんだこれはと思って、でまあまあ打つわけですよ。で10球20球と打っていって、でちょこちょこ当たるようになってきて、でまあ球もね飛んでいくわけで、結構狭いところだから俺が打っても、で最初はなんかアイアンみたいなので打ってたんだけど、アイアン大体みんなあれでしょ、やったことはあるよね、ミンゴルぐらいは、ね、ミンゴルぐらいやってれば大体分かってくるかなと思うんだけど、アイアンってあの銀色のさちょっと上がるやつね、ドライバーアイアンパターみたいなのあると思うけど、まあアイアンで打ってさ、でそれでもちょっといい当たりをすればもうネットの方までね、一番奥のネットまであの当たるぐらい飛んでくわけよ。だから相当狭いと思うんだよね、俺みたいなのでも当たってくからさ。でそんなんで当たってって、でだいたい何球かな、70球ぐらいのところでなんか痛えなと思って、でもうなんか指痛えなと思ってさ、で右手の親指の付け根を見るとさ、もう皮がベロンベロンにめくれてんの、あれと思って、痛えと思って、でこれ何なのかなと思ったんだけど、何やらね、パルさんどういう風にクラブ握ってるんですかってその同僚に聞かれて、いやこういう風に握ってんだけど、いやそうじゃないですよって、ね、 こういう風に握るんですよって、まず握り方が間違っていた状態で打ってたみたいなさ。だから本来そういう擦れないところがガンガン擦れて、で皮がベロンベロンめくれてさ、今もまあめくれてるんですけども、なんかもう親指の付け根のところがもう穴開いてるぐらいな感じで皮むけちゃってて、何これと思って、で行ってえなーと思って、でなんかカウンターみたいなところ行ってさ、で受付の人にさ、なんかテーピングとかないですかねってね、売ってませんかねって言ったら、なんかバンドエイドね、タダでもらえてさ、ありがとうございますってさ巻いて、で正しい持ち方に変えてね、まあそれが正しい持ち方かどうかわからないよ、その場でね教えてもらっただけなんでね、もうちょっとググってね、本当はねやっぱり仕事その日あんまりね忙しくなかったから、グーグル先生にねゴルフの基礎的なものをね教えてもらってればもう少しね違ったのかなと思うんだけどさ、でまあ握り方、まあ即席でね、そのままちょっと握ってみて、あこれだったらさっきのね親指のところ当たんねえわと思って、これだったら絶対ね皮めくれないなと思って、で打ってて、でドライバーとかにもさ変えて打ったりとかしてさ、まあまあ当たれるようになってきたんだけどさ、どうしてもね右に曲がってくんだよね、打っても打っても右に曲がんので、まっすぐ飛んだかなと思ったらやっぱり右に曲がんだよね。だから、まあ、いわゆるスライスしちゃうってやつなんだけど、初心者に特有なのかな、わかんないけどさ、どういう風になってるとなんかスライスしていくのかわかんないけど、どうもね右曲がってっちゃう。でも考えてみるとさ、まあ野球とかもね、まあそんなに俺野球得意っていう話ではないけども、例えばバッティングセンター行ったりとかするとさ、どうしても多分流し打ちになっちゃうんだよね。そう考えるとゴルフもやっぱりフォーム的に流し打ちっぽいフォームになっちゃうのかなと思って、だからもうそのスライスするのをもう前提として打つっていうね、気持ち真ん中よりも左側に打てば最終到達地点はね真ん中に行きますから、そういう風に打つしかねえのかなと思って、まあできる限りまっすぐ飛んでかねえかなと思ってやったんだけど、最終的にねどうにもなんなくて、やっぱり右、ま、曲がってっちゃうんだよなと思って、でもなんだかんだで当たるようになってきて、まあ昔ねその親父を見ていた時のその弾道にね結構近づいてきたのかなと思って、でもやっぱりねフォームがかっこ悪いんだよねと思って、この打ちっぱなしのところ、まあ打ちっぱなしって球がね、あの昔のところだとそのプリペイドカードとかでね使うとさ、そのなんだろう、打つところのあたりにさ、まあ、自販機みたいなのあって、そこでねプリペイド入れて、球をねそういうなんか桶みたいなところに、桶っていうかそのなんかカゴみたいなところにガーってレンタルでそれ入れて、それを自分で一つ一つ置いてっていうのも、そういうレンタルの方法もあったんだけど、今だとどうなんだろうね、プリペイドの場合ってなんか入れると、まあ、それで球がね一球ずつ貸し出しにされていくのかもしれないけど、まあ、打ちっぱなしの場合は永遠とね、打ったら次、打ったら次っていうことで、その打つところの、まあ、内部に、下のところにね、球がもうそうやって、ヒュンって出てくるシステムがあるんだよね。だから、打ったらヒュンって出てきてさ、打ったらヒュンって出てきてさ、それをまあ繰り返すんですけども。で、まあ、そこの、ちょっと奥に、自分の全身が見える、ちっちゃい鏡があるの。で、この鏡、を見て自分のフォームをチェックするんだと思うんだけど、どう見てもね、いくら何百球持ってないんだけどさ、打ってもさ宮里愛と同じフォームにならないんだよねと思って、なんか不格好なんだよなと思って、でいろいろそれは研究してみたんだけど、やっぱその場はねやっぱりちょっと宮里愛に近づけずにね不格好で終わってしまったから、まあこれからはねちょっと1回ぐらいそういうなんかレッスンプロっているんだよね。もう普通のプロはさ、やっぱりそういう試合とかしまくってるからさ、忙しいしさ、まあ自分のね、管理で精一杯だと思うけど、レッスンプロっていうのは、まあ教えるのはね、まあ仕事ですから、そういうところについて、一回ちょっとね、コーチしてもらった方がいいんじゃないかなって思って、最初の俺飲み込みだけは早いからさ、飲み込み早くてある程度できるようになって、そっからも伸びずっていうね、このパターン多いから。だったら、ね、先にも聞いちゃってね、で早く壁にぶつかるところまで行っちゃった方がいいかなって思ってさ、だからまあもしね今後、まあ、機会があればねそういうのもやってみようかなと思ってるんだけどさ、で結局まあだいたい120球かな打って、でまあ時間も何分ぐらい、30分ない、25分ぐらいで120球ぐらい打ってさ、で結 構冬なのに汗だくだよね。で同僚がもう結構汗だくでもうびちゃびちゃになってたからさ、じゃあこの辺にしようかっつってね、終わりにしてさ。でまあだから120球で考えると、プリペイドで考えるとさ2000円で160球だからね、1000円だとね80球じゃない。そう考えると1000円でフリーでね、そういう打ちっぱなしの方がまあお安いんじゃないかなと思うから、また今度行くときはね、この60分コース、まあ土日だと45分コースですけども、それで1000円でね、打った方がいいかなと思って。で、それで、まあゴルフ終わった後にさ、まあ家帰るね、その道ね、とぼとぼ歩きながら、そういや、その、親父がね、いつも、そのゴルフの、なんか試合とか試合っていうか大会とか、なんか行ってるとさ、毎回毎回、なんか賞金だったり商品だったりとかもらってくるわけよ。で、まああまりそんなになんか優勝とかね、そういうのはそこまで多くはなかったと思う。まあちょこちょこあったんだけど、ただ毎回持ってくるのがあって、ドラコン賞っていうのいつも持ってくるの。で、昔はさ意味知らないから、なんでドラコンってと思って、ドラゴンじゃねえのかよ、ドラゴンだったらかっこいいのにと思ったんだけど、ドラコンって言ってさ、まあ、一番、そういう、まあ、ドラコンを測るコースっていうのはあるんだけど、で、ドラコンっていうのは、結局、一番飛ばした人に贈られる賞みたいなもんなんだけどさ、そういうのが、まあ、ここはね、ドラコンのコースですというのがあったら、そのホールで、ね、このホールはそういうホールですって決めてあったら、まあ、そこだけはね、みんなちょっと、最初のね、第1打をさ、まあ、目いっぱい飛ばして、で、まあ、フェアウェイっていうの？そのなんか、真ん中のね、そういう、まあ、コースのね、中に、ちゃんと落ちたものを計測して、それが一番飛んだ人っていうのが、まあ、ドラコン賞っていうのもらえるわけよ。で、親父が毎回ドラコン賞持ってくんの。だから、親父結構飛ばし屋なんだなって思ってて。で、まあ、今日打ってみてさ、多分俺も、打って飛んで120ヤードぐらいしか多分飛んでないと思うんだよね。わかんないけど。まあ、逆にそれは飛ばなすぎだろうかもしんないけど、まあ、どうもね、全く打ち方わかんないからさ、まあ、ただただね、皆さんと愛を想像して、打って、右に曲がってってね、その繰り返しだったからさ、で、手がね、なんか皮めくれて痛いみたいな。で、終わっちゃったけども。で、そんなんで帰り道さ、そんなこと思い出しながら、ちょっと親父に聞いてみようかなと思って。で、電話してさ、で、そしたら、まあ、久しぶりですよ。ね、久しぶりの息子からの電話。こんな深夜に、11時ぐらいにね、電話来て、どうしたんだ、急にと。ね、なんかあったのかと。ね、そんなんで、まあ、電話出てきてさ、いや、ちょっとどうでもいい話なんだけどって、親父は、ね、ゴルフ、その全盛期の頃ね、どんぐらい球飛ばしてたのって言ったらさ、こいつは何を急に言ってるんだみたいな感じだったんだけど、もう一回同じこと言ってね。で、理解してもらって。で、どんぐらい飛ばしてたのかなって聞いたら、だいたい親父は260ヤードぐらい飛ばしてたって言うんでね。最近ちょっと足ね、なんか骨折しちゃってさ。で、最近治ったからまた行ったって言ったんだけど、それで、最近ちょっとまた復帰してね、まあリハビリがてら行ってんかもしんないけどね、やっぱし全身運動だからね。俺も今、筋肉痛だからね、右手、左手、背中、腹筋、全部痛いんですけど、ちょっと足も痛いんで少しね。だぐらい、やっぱり全身運動だからさ、そういう、まあ、骨折してね、そのすぐ、まあ、なんか、ちょっとリハビリがてらね、やるにはね、いいのかなっていうところでさ。で、それで復帰してやっても、親父も65とか66とかだと思うんだけど、220ヤードぐらい飛ばしてるって言うんだよね。そんなに飛ぶのと思って。で、そんなさ、病み上がりの人が220ヤード飛ばないよねと思ってさ。だ、そんな結構飛ばすんだなーつって。じゃあ、俺もね、ちょっともう、いい歳だからさ。これからそういう付き合いももしかして出てくるかもしれないからっていうことでね、ちょっとゴルフ始めたからっつってさ、うん、まあ始めたっていうかね、まあそういうのをちょっとね、やってみたからっつってさ、まあもしかしたらね、親父もね、俺とね、ちょっとラウンド回りたいかもしれないけども、さすがにね、そこまでやろうかなっていうふうにはまだ思ってないんだけどさ、ただ最近ね、そういう飲み屋とかでさ、そのバーチャルゴルフ的なね、なんていうの、壁にさ、そういうちょっとプロジェクターでホールのさ、そういう映像がさ流れてて、でそこに向かってね、ゴルフでそのバコンと打つと、その画面上でボールが飛んでいっ ってなんかラウンドしている回ってるような感じになるっていうさ、そういうバーチャルゴルフ場みたいなさところがあったりとかするからさ、でこれが結構そのダーツバーみたいな感じでさ、お酒を飲みながらゴルフね、それでワイワイガヤガヤとできるという、そんなの結構あるから、もう少しね、例えばレッスンプロに1回だけ教えてもらって、その後にまたちょっと打ちっぱなしちょっと行って、それからそういうね、おしゃれなゴルフとか行ったりすればね、そうしたらそこでね、出会いがあるかもしれないじゃない。ね、最近もだってゴルフ合コンとかもありますからね。わかるじゃない、やっぱしそういうゴルフとかさ、その勝負事をやってる時にさ、人の本性って、ね、一番わかるからさ、そういう時に女性に優しくできるとか、あとはちょっとしたことでね、なんかイライラするとか、そういうの見え隠れするわけだからさ、そういうゴルフ合コンとかもいけるしね。でそこまでにちょっと上手くなってればさ、俺もちょっといいかなと思って、ボーリングとかだったらね、ボーリング合コンとかあったら、うーん、ダメだな、ちょっと惹かれちゃうな、俺がね、このグイーッと曲がる感じのね、そんなの出してもさ、全然女子にはね、全然ときめかれないと思うけども、まあ、ゴルフだったら、みんなある程度ね、やっぱし、練習をするわけじゃない。ボーリングを練習する人ってあんまりいないじゃない。でもゴルフはちゃんと練習した上で、そういう風にホールに出るからさ、そういう意味ではね、みんなちょっと上達したいなっていうのがあってやるから、なんか、コミュニケーションっていうかね、ワイワイガヤガヤやっておしまいってわけじゃないからさ、そういう意味ではちょっとね、俺にもね、勝機が見えるのかなというところで、まあそんなんでね、ちょっとゴルフ行ってきましたって話なんだけどさ、まあ33歳になったらやっぱりあるでしょ、そういう付き合いはね。でもしかしたらね、これからまあ俺がね、不動産王になっていくかもしれないじゃない。宅建取ったりとかしたらさ、そうするとやっぱり不動産屋は多分みんなゴルフすると思うんだよね。うちの親父は本当に毎週のように休みがあったらゴルフ行ってたから、そんぐらい付き合いでゴルフ行くことは多いのかなと思うからさ、まあ別にね、俺が宅建もう取れても取れなくてもだけどね、これから多分会社の付き合いとかさ、でもゴルフあると思うからね、接待ゴルフができるぐらいのね、今日はね、やっぱりそのなんか同僚だけでね行ったりとか、そういう同期たちで行ったりとかねするんであればね、ガンガンやってさ、ドラコン取ってさ、優勝してもいいと思うんだけど、今日は社長が来ますとね、その時にはちょっとしたところでね、輝くプレーも見せつつも、やっぱり社長にはかなわないですねっつって、そういう接待ゴルフができるようなね、自分の力をセーブしたりとかできるようなぐらいのね、実力まで持ってかないといけませんからね。まあそんなんでちょっとゴルフをね始めてみましたからね、まあこれからもちょこちょこと、またね、そういうレッスンプロに教えてもらったとか、ね、そのゴルフのバーに行ってみたとかね、あればね、そんなお話もね、ちょっと、まあこちらでね、お伝えしていきたいと思いますからね。まあいると思うんだよね、ちょっとゴルフしてみたいなとかっていうね、人いると思うの。やっぱりね、俺たちぐらいの紳士になってきたらさ、まあちょっとかじってみるのもいいんじゃないかなと思うからね、意外とやってみるとね、面白いかなと思うし、あと、その街中にあるちっちゃい打ちっぱなし場だったら、本当人がそんなにいないと思うんだよね。そのごった返してるってわけではないし。ただやっぱりね、9時半頃に行ってもね、そこのところは結構いたんだよね。だからやっぱり土日とかは人多いんかもしれないけど、平日の夜とかさ。で、そのね、打ちっぱなし場が閉まる1時間前とか、2時間前ぐらいに行けば、多分人そんなに多くないと思うから、で、カウンターでね、普通に多分クラブとか貸してくれるからさ。まあ、これは有料か無料かわかんないけども。で、ちょっとね、行ってみるのもいいかと思うけども、まあね、絆創膏ぐらいはね、持参して持ってった方がいいのかななんてね、思いますけどね。まあそんなんで、ちょっとね、Google 先生に聞いた上で行った方がいいかなと。まあそんなね、ゴルフ初体験トークっていうことなんですけども。じゃあちょっとね、お便りいただきました。ラジオネーム。ラジオネームがさすらいのスロッターさん。パルさん、ゴルフ派遣の分際でやるスポーツじゃないよ。身の丈に合ったスポーツをやるべきだよ。他のみんなが本格的に初めて来ると、お金と時間の問題で追いつけなくなるよ。最終的にゴルフから離脱するのさ。まあ俺もその一人だけどな。ゴルフは時間とお金のいる、時間とお金のあるお金持ちの道楽だよってね、答えてきました。ありがとうございます。 まあそうだね。だって一回行ったら1000円かかるわけじゃん。まあそんなにさ、ガンガンガンガン打ってれば、1時間も打ったら多分ゲーハーしちゃうからさ、もうそれは結構きついと思うんだけど、それでもね、毎週行ったりとかすればさ、1回1000円で月4000、5000かかっちゃうでしょ。でそっからさ、やっぱりハマってきちゃうとクラブ買ったりとかで、ね、そういうまたゴルフ場行ってね、普通に回ったりとかしてさ、とかいろいろ考えると結構お金のかかるね、スポーツかなとは思うけど、まあ打ちっぱなしに行ったりとか、あとそういうね、ゴルフのできるね、お酒飲めるところに行ったりとか、そのレベルだったらいいのかなって思いますから、まあ多少なりとも俺もさ、人並みレベルにしておきたい病ってのがあるからさ、ね、それは何事に対してもね、人並みレベルにできるようになっておきたいなってでなったらまあいいかなっていう、でそこで飽きちゃうんですけども、なんである程度なんか恥ずかしくないぐらいの、まあ飛距離だったりとかフォームだったりとか、そんなのになるまではもしかしたらちょこちょことね行くかもしれないなっていうところだけど、まあどこでね俺も挫折するのか、ね、もうそのうちこのラジオもさ、もう40、50のねおじさま向けのラジオになってくるかもしれませんよ、ね、もう今週はどこどこのメーカーのちょっとドライバーを買いましてね、そんな話になる、なりますから、まあね、そんなゴルフトーク今後出てくるのかどうか全くわからないけどね、もう金輪際出てこないかもしれませんけども、まあね、そんなねゴルフですね。あとはラジオネーム120番さん、絆創膏をもらうとき電話番号を渡しましたってね、お答えできました、ありがとうございます。残念、絆創膏をくれたそのスタッフの人はもうおじさまだったんだよね。おじさまに電話番号を渡したらさ、じゃあこの後そこのサウナで待ってるからって言われちゃうから、そうするとあーってなっちゃうからさ、それ残念ながら渡してないんですけども、まあ大体そんなさ、もうさびれたねゴルフの打ちっぱなし場の受付してる女の子なんて番号渡せるような子いないでしょ。 おばさんかおじさんしかいないでしょっていうねところありますけど、いつでもね、もしかしたらそこのねおじさんおばさんがね夫婦で経営してるかもしれないから、そこでたまたま娘がね、そういう店番してる可能性もありますから、その時のためにねいつでも渡せるようにね、ちょっとメモ帳なんかはねちょっとポケットに忍ばせておこうと思いますけどもね。あとはラジオネーム、ラジオネームベルさん、ゴルフは2年くらい前に銀座でゴルフシュミレーターをやったよ。かなり高くてビビった。やっぱりブルジョアのスポーツですわ。最初のドライバーはそこそこ飛ぶんだけど、最後のパターが全然入らずダブルボギーにすらならなかったってね、お答えいただきました、ありがとうございます。そうだね、やっぱり高いんだね、まあ、紳士のスポーツね。もう俺も英国紳士か変態紳士かどっちかなんですけども、いや英国紳士の方でね、昔俺ももうね普通にスーツ着てね働いてる時は、英国紳士はワイシャツの下にねもうそういう普通の肌着を着ないっていうね、そういうのがありましたから、俺も英国紳士に見習ってね、ワイシャツはねもう直に着てましたからね。でみんなに言われるんだよね、なんあワイシャツの下なんか着ないのって、もう着ないよ、英国紳士はみんな着ないからなっつって、だけどちょっと俺乳首透けてるんだけど大丈夫みたいな、そんな感じだったけども、そのぐらいね英国紳士に憧れてる部分ありますから。でまあね、ゴルフはまあやってね見たいなとはずっと思ってたんだけどね、ただやっぱり一人でね始めるって結構敷居高いからね、一人だとちょっと難しいから、友達とねちょっと冷やかし気分で行ってみるのもねいいかなと思うんだけどさ。でそれで俺も一応デビューしたわけだから、まあ、今度はねそのまあお酒飲みながらゴルフで、そのいわゆるゴルフシュミレーターってやつなんですね。で、まあ、銀座でねそのラジオネームベルさんはやったということで、それ高いかもしんないけど、普通にダーツバーみたいなところと一緒にあったりするじゃない、多分池袋も結構あんのよね。だからちょっとその辺探して今度行ってみたらね、まあ今回、まあ、金額そんなに高いかなっていうと、まあ別に打ちっぱなしでね1時間で1000円ぐらいだったらまあまあいいかなってね、週1回ぐらいのストレス発散でもいいじゃないって思うけど、結構高いかもしんないね、そういうシミュレーターとかはね。なんでその辺もねちょっとそのうちご紹介できればなとは思っております。あとは、ラジオネーム123番さん、パルさんは毎日オナニーしてるからゴルフがうまいんだと思いますってね、お答えできました、ありがとうございます。俺の夜のね、 だからドライバーがみたいなやつでしょ。そんなのはあるんですけどね、俺もさオナニーをねちょっと控えてる、もう昨今ですよ、その朝オナニー健康法をね開発して夜オナニーしちゃうともうそこで疲れちゃって、で朝起きられないと。であればだよ、早く寝て、でオナニーしないで早く寝て、でもうオナニーするために早く起きたいと、で仕事行く前にオナニーをして、で出かけると、そういうのをね目指していましたけど もう一向に朝オナニーできないね。今までできたの一回だけ朝だけど、朝オナニーしたらもうそっから眠くなっちゃって、もともと眠い状態なわけだよね、朝起きたら。そこでオナニーするからさらに眠くなっちゃって、これやべえなと思って、そんなねちょっとまだうまくいってないんですけど、あとはやっぱりオナニーをやっぱりしたいしたいって毎日思ってても、朝起きるその一つの理由付けになるまでの力はなかったよねって。そんなんで朝オナニー健康法やろうやろうと思ってるけどやれてなくて、でたまに夜普通にオナニーしちゃうっていうね、まあどうしようもない感じなんですけども、でもやっぱりね俺毎日そうやって夜のゴルフクラブ握ってますからね、そうしたらやっぱりね握りはね、ただやっぱりね握り方間違ってたんだよね。オナニーの時に最適な握りをしてただけであって、ゴルフの時の最適な握りじゃなかったから、やっぱりね皮めくれちゃうみたいな、でもチンポの皮はむけてるみたいなね、そんなどうでもいい話なんですけども、まあそんなんでね、まあゴルフね、まあみんなちょこちょこやってるんだなみたいなね感じもするのかな。あとはラジオネーム羊がいる水族館さん、 PS3 のみんなのゴルフで疑似ゴルフできるぞ、PS ムーブっていう棒のコントローラーが必要だけどっていうね、お便りできました、ありがとうございます。なんか変な棒でできるんだね、すごいね。まあでもなんかあの棒じゃなくても俺のチンコ握ってもなんかできそうな気はしますけども、そうか PS3、 俺せっかく PS3 買ってさ、で新生ファイナルファンタジー14をさ、ね、やろうと思って買って、結局もう1ヶ月ぐらいやってないんだよねと思って、だからじゃあみんなのゴルフ買おうかなね。それでその PS ムーブだかチンコムーブだか分かりませんけども、それ使ってね疑似ゴルフするのか。でも部屋狭いからな、そうだな、一回スイングしたら多分なんか部屋のもの全部壊れそうだからね、ちょっとあれですけども、そんなねこともできるんであればね、ちょっと試してみたいなと思いますよね。じゃあそんなんでね、あとはお便りいただいてるのがラジオネームトムさん、うちの社長になぜゴルフ好きなのかを聞いたところ、仕事はやり尽くしたからな、一つぐらいうまくいかんものがあるのがちょうどいいと言ってました、なんかかっこよかったってね、お答えいただきましたありがとうございます。かっこいいね、そんな社長ちょっとかっこいいね、もういつか言えるようにねなりたいですけども、まあでもな、俺がもしね社長になる頃にはもうゴルフもなうまくなっちゃってるからなと思ってね、まあでもそんなのいいね、かっこいいね、言い切れるのがすごいね、仕事はやり尽くしたからなって、一つぐらいうまくいかんものがあるのがちょうどいいって、うん、ちょっとかっこよすぎるだろ社長な、ちょっと男が男に惚れる瞬間をねちょっと感じますけども、いやいいね、そんな社長の下でね働くのはねなかなかいい気がしますね。じゃあそんなんでね、まあゴルフトークはそんな感じなんですけども、あと他にもちょっと喋りたいことがいくつかあって、まあ本来ゴルフちょっと今週行くか行かないか微妙なところだったから、まあ、いくつか他にもね面白いことないかななんて思ってはいたんだけども、まあ、そんなにあるわけじゃないんだよね、あるのはギャンブルなんだけどさ、ね、いつもじゃギャンブルっつったらいつもスロットなんでしょってみんな思うでしょ、違うのよ、まあスロットもあったんだけど、スロットの話も十分できるクオリティのねものではあるんだけども、今週はスロットではなくてね、麻雀もしましてね、お前ほんと遊び歩いてんなって思ってるかもしんないでしょ、スロットやって麻雀やってゴルフやってすいませんみたいなねところなんだけどもさ、いや別にみんなもできるでしょ、仕事終わってね7時8時に終わるじゃない、わかんないけど、まあ俺がねちゃんと勤めてた頃は毎日終電だったから、まあもちろんできないんだけどさ、今そんなね大変な会社も少ないかもしれないからね、ちゃんとそういうね社会的なさものを守ってる会社も多いかもしれないから、そうするとさ、まあとは言っても残業あるからさ、 まあ、朝9時から出勤してさ、6時定時だけども、まあ、そっから残業2時間やって8時終わりだったらさ、その後に麻雀もできるし、ね、スロットも行けるし、ね、全然ゴルフも行けますよ、打ちっぱなしぐらいだったらね。だから別にね、まあ、なんてことはないんですけども。で、そんなんで麻雀することになってさ、で、たまたまね、やろうって話になったのが、俺が休みの日だったんだよね。で、休みの日、基本的にうちのそばから離れたくないからさ、めんどくせえなーと思って、埼玉でやろうぜって言われてさ、遠いなーと思って、俺池袋っていうさ、この、もう東京のコンクリートジャングルにいるのにさ、なんで俺埼玉に行かなくちゃいけないのよと思ってさ、まあ、埼玉好きなんですけどね、職場も埼玉ですし、実家も埼玉ですしね、そのうち俺が結婚したらね、埼玉に行こうかななんて思ってもいますけど、ただめんどくせえと思ってさ、でも呼び出されてさ、で、その、まあ、麻雀ね、する奴らは、まあね、この間ゴルフ行ったやつとまた別のね、会社の同僚なんですけども、で、呼び出されてさ、で、仕事終わってからっていうことでね、朝、じゃあ夜の9時40分ぐらいかな、に、まあ、埼玉は大宮にね、来てくれと言うからさ、でも、俺もその時間に行っても、次の日仕事あるからと、もう終電で帰るぞって言ってて、で、分かったと。終電何時だっつって、12時半には終電がね、あったなっつってね。じゃあ、そうかっつってね。じゃあ、まあいいから、じゃあ9時40分くらい来てくれと言われてさ、いいのかなと思って、終電で帰れんのかなとか思いつつさ、麻雀って結構イメージ的にさ、もうなんか夜通しやるじゃない。朝までやるって、徹夜でやるのがね、まあ麻雀かなって部分もあったけど、でも本当に俺も次の日仕事だしさ、辛いからと思って、まあ、ちゃんと言ってあるし大丈夫だなと思ってさ、で麻雀行ってさ、で、まあこの麻雀毎回負けんだよね、そのメンツでやるとさ、もう過去に2連敗してんのよ。で、何か気づくとね、もう財布の中身がね、ちょっとすっからかになってるっていうね、ところもあってさ、まあやりたくないんだよね、疲れるし、麻雀さ好きなんだよ結構。そのインターネットとかも始めた頃とか10年ぐらい前とかだけど、その時も麻雀ゲームとかさ、ネットでできるそのトンプーソーってあるんだけどさ、そういうので麻雀やったりとかして、なんか友達ができたりとかさ、そういうのもあったりぐらいあったりしてさ、で結構麻雀好きなんだけどさ、でうちにもね、麻雀漫画でウサギっていうのはね、全巻揃ってますし、まあいいんですけども、ただやっぱしおじさんになってきてさ、もう体力もないし、でもうずっと頭の中でね、これをこうやって切ってこうなってこうなっ て全部考えるのも疲れちゃうしと思って、でただちょっと思ったことがあって、なんかやっぱし麻雀と人生ね、ちょっとリンクする部分あるなと思うんだけどさ、やっぱり全てをね、その最高の形にしようとしちゃうんだよなと思って、麻雀もね含めてなんだけど、やっぱこうやって牌がいっぱい来るじゃない、でこれをこうしてこうやって切っていって一番いい形はこうなるよなっていうのがあったらそこに向かっていくけど、本当に最高の形を求めてっちゃう部分があってさ、でもそれってさ本当に良くないんだよねと思って、やっぱり最高形に作るまでにさ、やっぱり何度もやっぱし考えるしさ、迷ってさ、時間もかかってさ、で結局上がれないとか、で上がればいいけどさ、まあもうどっちかなんだよね、上がれるか上がれないかで、最高形か本当にダメか、もう1か0かっていうか、まあ、もう0か100かっていうね、ところでさ、でこれってさ何があんまり良くないかなっていうと、毎回毎回全力で、しかももうダメかいいかにもう二極化しちゃってるから、それってすごい人生も麻雀も疲れちゃうよねと思って、だからもう本当に 70%、80% ぐらいの完成度でも、もうそれをコンスタントにできるんであれば、その方がいいんじゃないかなと思ってさ。そうすればね、全部100でね、もう全開で頑張んなくちゃいけないってなると、本当疲れちゃうと思うし、うまくいかないし、時間もかかっちゃうけど、多分7割、8割ぐらいのものであればね、迷わないし。だから逆に、この手はすごいこういうね、一番いい形こうだなって思ったとしても、そこ行く過程でなんか、ま、なんか分かりやすい、分かりにくい街とかあるじゃない、なんか球面街とかなってもさ、もう全然分かんないから、だったらその中でね、もう分かりやすくするために あえて必要な範囲を切っちゃうと。それをすることによってちょっと点数とか落ちちゃうかもしれないけども、分かりやすくなって、で脳もそんなに使わないで済んで、でそれで時間も早くね、どんどん打つこともできるからっていうことで、だそれってね、何なのかなって思った時に、前にお便りでいただいたね、羊がいる水族館さんがね、送ってくれたお便りだったんだけども、まあちょっと人生を引き算で考えた方がいいんじゃないですかパルさんはって、ちょっとそんなお便りいただいて、何でも俺ももともとね、基準のものが来たある場合にはさ、そこにどんどん足して足して、より良くしてより良くして最高の形にしようってしちゃうんだけど、そうじゃなくてここは引き算にした方がいいんじゃないのって言ってる意味がそんな感じなのかなと思って、すごいいいものが来たとしてね、いい手が入ったとしても、あえてそこで分かりやすくするためにちょっと引き算ではないけどもさ、そこで1個ね、必要な範囲を切って、で分かりやすくして7割8割ぐらいのね、そういう成功率をどんどん上げていった方が、でそうすると脳も疲れないから、次の曲もまた同じ力を発揮できるんだよね。ただ毎回毎回 100% だと疲れてきちゃって、もう力発揮どんどんできなくなっていっちゃうんだよね。そう考えると、そういう風にちょっと引き算してあげて、それをコンスタントにやってった方が人生のアベレージとしてはいいんじゃないかなと思って、まあそんなね、ことを考えて、それをテーマにね、その時ちょっと麻雀したんですけども、そしたらなんだかんだで最終的には、まあ、点数的には2位だったのかなとかになってさ、まあいろいろ他にもね、差し引くものはいろいろあって、結果的にね、3位ぐらいになってましたけども、一応点数的には2位になってて、だからまあそういう考え方で打つとね、いいんだなってちょっと思った部分もあるから、結構俺みたいなやつ多いと思うんだよね。真面目系クズってこのタイプ多いと思うんだよね。本当に0か100かでしか動けなくて、本当両極端で不器用なんだなってのあると思うんだけど、まあそこをまあちょっとね、まあ自分でね許せない部分もあると思うんだけど、その中でもねちょっと許せる部分があれば、そこをねちょっと引いて、でまあ70から80ぐらいでね、何かをちょっと、まあ、完成度をね下げつつでもやっていくと、0か100っていうわけではなくて、だいたいもう0っていうのはなくなると思うんだよね。本当に70か80をコンスタントに叩き出せるかなと思うから、そういう意味ではねちょっといいのかなと思って、だからちょっと麻雀とあと人生とちょっとリンクさせながらね、少し考えてね、まあ言った部分があるんでね、まあわかんないよこの話で、こいつは何を言ってるんだって思ってる人いるかもしれないけど、中にはなるほどって思ってくれる人もいるかもしれないからね、一人でもさちょっと人生にプラスになるねことがあればいいかななんて思ってね、ちょっと話してる部分ありますからね、まあ、誰かの心にね響くといいんですけど、まあ俺の心には一応響いてはいるんですけどもね、どうなんでしょうかね。でそんなね、まあ、ギャンブル一つ目、まあ、麻雀やって、あとは、パチスロだね、スロット、例のごとくスロットはねよく行ってるんですけども、あのね今回すごいもう大きな台がね、発表されまして、エウレカ72ね、まあアニメ好きな人もいたと思うし、パチスロで好きになったよって人いると思うんだけどさ、もともとアニメでもエウレカ好きで、でパチスロのエウレカも打ってたんだけど、で今回そのエウレカ2が出てさ、で新台ですよ、で池袋はまあちょっとね月曜日が祝日だったから、火曜日にね台が、開放されるということでね、それでもともと前情報で、その俺の行くお店はよくね行ってるところは15時半から、なんか説明会があって、で16時半から抽選会があって、でそれで17時から台が開放されるっていう、そういう感じだったらしいんだけど、で俺もさその日ねちょっと起きんの遅くてさ、でまだねその、まあ、不動産屋とかも行かなくちゃいけなくてさ、不動産屋行かなくちゃなと思ったけど、15時半から説明会だよなスロットのと思って、でも16時半からね抽選会だから、それまでに来ればいいかなと思って、で15時ぐらいにちょうどスロット屋さんの前通って不動産屋行こうと思ったんだけど、そしたらなんかもうねエウレカ7寝台のなんか説明会ありますみたいな、15時ぐらいでもう言ってんの、であれと思って、そんなに抽選 抽選会まではさ、だって16時半からだからさ、別に説明会とか行かなくたっていいでしょと思ったんだけど、なんかよくよく、話聞いてみると、説明会に参加してくれた方が、優先的にその抽選会に参加できますということだったの。マジかと思って。で、まだ大丈夫なんですかって聞いたら、あ、まだその、説明会の、方はね、席まだ空いてますからって、中入ってね、言ってもらえればすぐ、座れると思いますよ、つってね。それで、行ったら、18番目とかで。で、その日、多分、エウレカ7自体が、寝台で24台ぐらい、導入されるっていうことで、だから、結構ギリギリだったなと思ってさ。それで、結局15時ぐらいに、パチスロ屋の前通ってそのまま入っちゃったから、15時から、もうそのまま説明会まで30分待って、で15時半から1時間、まあ1時間ないぐらいだけども、そのエウレカ7のスロット台について説明されて、で16時半から抽選会があって、で、まあ大体抽選会はもう並んでたやつ大体当たるんだよね、最初の方から。それで無事エウレカ7-2の台をゲットして、で17時から打つっていうね。もう15時から17時までね、もう打ってないのになんかスロット屋さんにいるみたいな謎な感じだけど、ここまでがっつり並んだのも初めてだよねと思ってさ。それで、まあ打ちまして、でちょこちょこ当たるのよ。まずね、17時に開放されてさ、みんな打ち始めるわけ。そしたら俺40ゲームぐらいでボーナス引いて、もうその24台の中で一番最初にボーナス引いてんの。今日は幸先いいぞと思ってさ。それで、でもちょこちょこ当たるんだけど、なんだかんだと、なんか、伸びていかないでさ、もうあっという間に投資は2000枚にっていうね、感じになって、でもその後なんだかんだ爆発して、結果、3981枚、ね、出まして、まあ、投資がね、2000枚ありましたけども、まあ、差し引きプラス1981枚ということでね、まあ1枚20円ですから、まあ金額的に言うとプラス3万9000円ということで、それで、2011年の4月から俺スロットのね、まあ、収支をつけてるんだけども、ようやくこの収支がプラスになりましてね、めでたいと思って、これでちょっとねスロットもね、そんなにガツガツいかないで、まあ本当にちょっとなんか気持ち程度ね、まあたしなみ程度にねやっていこうかななんて思って、でそんなんで、で本当はその日不動産屋行かなくちゃいけなかったんだけど、行けなかったからさ、そのエウレカ7のせいでね。それで次の日、ちょっとまあ連休だったからさ、次の日不動産屋さん行ってさ、で今日決めねえとまずいと思って、11月末で退去ですからね、もうその退去の話はしちゃってますから、もう決めないとまずいと思って、それで不動産屋さん行ってね、まあいろいろと出してもらうわけですよ。この物件がいい、あの物件がいいと。でもやっぱり条件に合ったのなかなかないんだよねと思って、やっぱね思うのは、もう俺がね女性に求めてるものとかとさ、やっぱし不動産の物件に求めてるものって近いものがあんなと思って、譲れないところあるよねと思って、そうすると条件厳しくなってってやっぱし出てこないよねっていう、そんなのあるんですけども、でもまあいろいろ調べてもらっていくうちにね、まあ一応ちょっと良さめなのがあったの、まあ、料金、まあ、金額的には家賃が6万1000円とかで、で、池袋から、まあ、表記的には15分歩いて。なんだけど、実際そこに、中見学させてもらうって話になってさ、で、歩いてったんだけど、やっぱ20分ぐらいかかるんだよねと思って。20分かかると、今の家よりも、駅が多分遠くなっちゃうんだよね。で、かなりそこの、家に行くまでの間の道も何にもないから、今だとさ本当にね一番大きなさ、その池袋出て、でサンシャイン60通り商店街みたいなことを通ってさ、それでそのままサンシャインの横をさ通って乙女ロード抜けてみたいなね、もうそんなんだから、そんなになんか時間がねなんか長えなこの歩いてる時間とかって思わないで、気づけばまあ家に着いてるってあるんだけど、今回のその見に行ったところはあんまそういうのはなくてさ、なんかずっと歩いてんなみたいな、周りの景色もなんか暗いなとかそんなのあってさ、だからこれはちょっときついなと思って、でその時まあ不動産屋でまあずっとね今俺の対応してくれてる人がいるんだけど、 この人女性でさ、で同い年なのね。それでまあ歩きながらね、それ連れてもらいながらさ、なんかね携帯とかね、その人が取り出したわけ。まあ、地図とかもね確認したりとかするんだろうけど、そしたらさ、携帯の iPhone5 だったんだけど、携帯カバーがさ、もうエヴァンゲリオンのさ携帯カバーなの。こいつはやべえと思って、でたまたま携帯の画面チラッて見たら、そこにネルフのマークが書いてあんので、ネルフのマークがそのロック画面になってて、そこをスライドしてロック解除されると、次の画面はゼーレンのねマークになってる。こいつはガチだと思ってさ、でそんなねエヴァ好きなんですかって話をしたりとかねして、あとその人はまあスロットの話もしたのね。スロットの話してたら、いや私も昔はスロットよく売ったんですよつってね、あのスロット4号機の時代売ってましたっつってね、昔から売ってんだなと思って、最近はパチンコ売ってますっつってね、そんなんなんだけど、残念ながらそのタバコ吸うんだよね、だから残念と思って、であのまあ別にいいんですけど、そんなね俺の恋愛事情はいいんですけど、まあそんなねちょっとまあ気の合うね同い年の女性とさ、まあ歩きながら、それそんなさ、もうエヴァの話とかスロットの話しながら歩いてっても、長えなこの道って思うぐらい長かったから、それだと結構きついなと思って、で次の日不動産屋電話してさ、昨日ちょっとねあの見せてもらった物件なんですけども、やっぱりちょっとやめたいと思いますっつってね、で結局今日11月の10日ですけども、まだ、家決まってないんだよね。このまま行くと何かな、漫画喫茶っていうね、ネットカフェ難民みたいななりそうで怖いんですけども、まあ明日ね、お休みですから俺も仕事がちょっとね、なので不動産屋ちょっと行ってね、ちょっと本当に見つけないと、今週11月の11日とあと14日が休みだから、このどっちかで 100% 決めないと、さすがに引っ越しの準備とかね、あと引っ越し屋依頼したりとか、あとそのもちろん部屋の契約したりとかさ、いろいろあるからさ、もうほんとまずいなと思って、だからね今まではちょっと6万円以内で管理費込みでと思ってたけど、6万5千円まで引き上げてっていう感じかな。その代わり礼金とかは 100% もう払いたくないから、そんなんだったらね思ってますけども、たださ5000円違うってすごい違うんだよねと思って。例えばだよ、今俺が5万7000円の部屋住んでんだけど、6万2000円の部屋に引っ越したらさ、プラスそこで5000円じゃない。5000円ってね、年間で考えると6万でさ、で2年間住むとするじゃない、まあ、大体2年ごとに更新で引っ越しますから、そうすると2年で12万だよね。いや12万の差はでかいよねと思って、あと4万足したら俺の欲しいフルカーボンの自転車買えちゃうからさ、そうするとなぁと思って、だから本当に6万5千円マックスでいっちゃうと、今の住んでるところにも8000円高くなっちゃうから、そうするとさ、8、1が8、2、16で 9万6000円でしょ年間、そうすると2年で19万2千円でしょ、ちょっと笑えないよねと思って、だからできれば6万2、3千円ぐらいまでで抑えたいなと思ってね、ここの1000円でかいんだよね2年で考えるとさ、だからまあそんなんでね、ちょっと明日行って、ね、すいませんと、ね、今までかたくなに6万円以内って言ってましたけど、6万2500円以内でっつってね、あんま変わんねえじゃねえかってなるかもしんないけど、まあそんなんでねちょっと決めていきたいなと、ね、思ってて、まあなかなかね出てこないんだよね。だけどまあちょっと今最優先したいのは、もう駅から近いところの方がいいなと思ってさ、どうしても駅まで出るのがめんどくさいからさ、にもう今日だって普通にさゆっくり歩いたら20分かかるわけよ、で早歩きして15分だからさ、であれば普通に歩いて15分で早歩きで10分ぐらいのところに住みたいなと思って、お金も少し出すからさと思ってさ、まあそんなんで、まあね今週のちょっと不動産事情でございましたけども、まあそんな感じだよね。じゃあちょっとお便りいただいてるからね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム122番さん、パルさんアグレッシブだな、ところで家決まったってね、お便りいただきました。ありがとうございます。ほんと決まんないね、どうしたらいいんだろうって正直ブルってるんだよね。本当に、まあ、実家に帰る可能性が一つ、あとは、ネットカフェ難民になるっていう可能性が一つ、あとは 今住んでるところの大家さんに連絡して、やっぱり退去するっていうのなかったことにしてくれませんかってね。まあ、この3つどれかになってくるかなと思うんだけどさ。まあまあ、普通にね、なんとか明日決まれば一番いいかなと思うからね。来週はね、ちゃんと決まりましたっていうね、報告ができるようにね、頑張っていきたいと思っております。それではね、お時間もほどほどきましたから、お別れのコーナーをやっていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日ね、喋りたかったこととかね、あと読めなかったお便りなんかを、つらつらとね、ご紹介していこうじゃないかというコーナーなんですけども。じゃあ、せっかくだからね、今日ラジオ始めた時にね、すぐに言いましたけど、後半もしかしたらね、ちょっと、もう俺が、イライラしてると、ね、怒りたいということがあって、だからそれをちょっとね、お話簡単にしていこうかな。そんなさ、怒りの話とかってみんなあんま聞きたくないと思うから、サクッと話していきたいと思うんだけど、最近ここね、2週間ぐらい前ですかね、お見合いパーティー行きまして、で、そこでね、俺がどんだけダメだったかっていう話と、ね、もうそこに参加してた女がどんだけブスでデブでね、どうしようもなかったかと、ね、で、他の参加した男もね、本当にオタクのデブでね、どうしようもなかったなっていう話したんだけどもさ。で、そんなね、もうクソみたいな集まりの中なのに、それなのに俺はさらにもっとクソでしたみたいな話だったんだけどさ。だけどね、それの反響っていうんですか。先週ね、いっぱいお便り読みましたよ。もう1時間それで終わっちゃいましたけど。その後も、またね、まあお便りいただくわけですよ。パルさん本当にクソすぎるねとね、もう言い訳ばっかりね、もう本当にいい加減にしろよというお便りをいただきます。だけどもうこれを見ててさ、俺もちょっとね、基本的にはだいたいそれをね受け止めて、でボディ食らってグロッキーになるっていうのがまあいつものパターンなんだけどさ、ここまでもらってくるとさすがの俺もちょっとイライラね、する部分はあるよねっていうね。基本的にまあ俺はいじられキャラっちゃいじられキャラだと思うけど、そのさ、いじられっていうのもさ、度合いがあるじゃない？面白い度合いとそれ以上言っちゃうと面白くないよねって度合いがあって、で面白くない度合いに片足突っ込んでるようなお便りもチラチラね来るわけですよね。であとはね、そういうちょっとあんまりよろしくないようなお便りをしてくれた方がね、名前を変えてね、 ID は一緒なのに、それで、何食わぬ顔でね、まあ印象操作ではないですけどもね、またちょっと簡単、少し批判的なねことを書いて、まあ最後はね、別に締め方は批判じゃないんですけどね、パルさんってそれでも応援してますから頑張ってくださいねと書いてくれてはいるんだけども、でももうそういうのがいっぱい来てるよっていうようなイメージになっちゃうようなさ、ね、お便りをちょっと送ってきたりとかしてね、俺ももうちょっとイライラしちゃってるわけですよ。もう切れそうに、正直切れそうになってて。で、ツイッターとかにもね、そんなお便り来ますよ。ね、もうお前みたいなやつがね、みたいな、言うこともいっぱい来るの。もう、うるせえよと、ね、思うわけですよね。さすがの俺も。で、ね、別にさ、いいじゃない。別に俺の責任でやってるわけだし、俺が面白いと思ってることを言ってるわけだしさ。で、ね、なんかパルさんさ、なんか、昔はそうじゃなかったよねって。なんか、もっと昔は、なんか前向きでさ、ダメだけど前向きで頑張ってたよねとかさ、言うこと言う人いるけど、いや、5年前とか4年前のラジオ聞いてよって。何も変わってないからって。もう言うだけ言って、やって、できなくて、じゃあ逆にだよ。この5年間で、俺が、なんか、成功したことあるって。ね、覚えてることある？ないでしょうよ。もう5年経っても、その前からずっと変わんねんだってってね。それをもしかしたらね、ずっと聞いてくれてるから、もうやっぱり思い出ってのは美化されるじゃない。それで、昔のパルさんは良かったと。いう人もいるかもしれないけど、そんなことはないんだよ。変わってないの、全く。逆に変わんなすぎて、もうどうしようって思っちゃってるぐらいだからね。だから、本当に、まあ、逆にね、 なんかこの5年で俺がなんか成功したことがあるよとかね、あれば逆に教えてほしいんだけど、なんもねえからって、もう昔からこんな感じだからって、だからといってね、自分自身が俺はクソなんです、カスなんですと言って、でこのぐらいの言い方だったら面白いかなと思って、ラジオ的にはいいかなと思って言ってるはいますけども、ただそれ以上に過剰にね言われると、さすがの俺もね、それ以上はあんま面白くないよねって、その俺が面白いってところから外れちゃう、そのいじりっていうのが出てくるのかなと思って、だからもうちょっと当分そういう俺があんまり面白くなくないと思ってね、ちょっとのいじりは面白いんだよね、パルさんちょっとクソじゃないですかみたいなね、頑張ってくださいよっていうんだったら多分面白いレベルで済むと思うんだけど、ちょっとね行き過ぎな感じの方がねちょこちょことで、あと粘着っぽい人がちょこちょこといるので、なんかねめんどくせえなと思って、だから別にねいいんですけど、そういうのにお便りいただくのはいいんですけども、ちょっとねそういう風にやっぱり俺も人間だからさね、ねパルさんいじりがいあるよねっていう人もいると思うけど、でもやっぱり俺も傷つくしね、でやっぱりそれを見るとさ、だってねえ自分の管理してるホームページ開いたらさ自分のバッシングみたいな、でツイッター開いてもバッシングしか来ねえみたいな、そんなのが続いたらさ、さすがに俺もへこたれますから、でへこたれてへこたれてくるともうどうでもいいわってなっちゃうじゃない、だからもう当分は俺好きなことしようかなと思って、そんなねあんまりみんなに左右されないでね、俺が面白いなって思うことだけをやってね、それでやっていこうかなと思って、まあ来週になったらね、いつも通りね来たお便り全部読むかもしれないけど、基本的にはね来るもの拒まず、ね、去るもの追わずの姿勢で頑張ってますから、だからできる限りね批判とかね厳しい言葉っていうのはお便り読みますけど、ただねやっぱり俺のメンタルもあってのラジオだからね、メンタルもなくなっちゃったらねこれはちょっときついもんがありますから、まあそんなんでね、そんなちょっと怒ってるねところがあって、今日も一日中ちょっとイライラしてたんですけどもね、でもそんなさイライラをさラジオにねこの電波、まあ、電波ってほどでもないですけども乗せてさみんなにアピってもしょうがねえかなと思ったけども、さすがにねやっぱりちょっとね、俺もちょっとまあそんなに温厚じゃないですから、俺も切れやすいね、そういう切れやすい世代の人間ですから、そうするとねちょっと言いたくなっちゃったなと思って、すいませんね、なんかねそんな話になっちゃってね、もう本当はラジオのね最初に言おうかと思ったんだけど、最初に言っちゃうとさ初めてラジオ聞く人がさなんだこのラジオってなっちゃうからさ、だから最初はねやっぱ紳士のたしなみの話をした後でね、それでもう最後の方にねこんな話しようかなと思って、まあそんな最近のね心のねちょっと闇をねちょっとオープンにしてみましたけども、あとはね他にお便りもいただいてるからね読んでいきたいと思うんですけども、ラジオネームケイさん、パルさんはつまんないかもしれないけどリスナーに叩かれてへこんでいる回も面白いんだよね、俺が性格悪いせいかっていうねお便りできました、ありがとうございます。そうだね、これはねだそのバランスなんだよね何事もね、俺がね例えばじゃあ先週は良かったと思うよ、先週は叩かれてで俺がへこんででそういう回でね終わってちゃんちゃんですよ、それだと面白いよ、今週もその話続くのってちょっと粘着くせえなーってなるから、そこを行き過ぎると面白くないよねって、お笑いでも天丼ってあるじゃない、話にさまた乗せてまた乗せてってさやるけど、天丼ってしすぎて全然面白くないよねと思って、そこのなんか見極めがねちょっとあまりできてないのかなと思ってね、そんな俺が逆にバッシングしちゃうんだけどっていうね話なんだけど、まあもしね気になるねどんなお便りいただいてんのって気になる人ね、掲示板見るとちょこちょこありますから、なんかね、うん、俺の言い訳がねイラつかせるとかねいろいろありますけど、だってもう言い訳しなくてどうすんのって話でしょ正直、もうラジオやってて喋るのに言い訳しないで、はいそうですねよくわかりますこういう風にしていきたいと思います、何それって先生に怒られてんのって話じゃない、そうじゃないよねって、もうだいたい俺の中で一本変わらないものって絶対あるからさ、 それに対してさ、そのなんかいただいたお便りに対してね、もうどういう風に答えていくのかっていうのはやっぱしね、変わらないところは絶対あるからさ。だからまあ別に言い訳に聞こえるかもしんないけど、もともとそういう一本決めてあるのがあって、それに対して言われてるから、それに対して、ね、答えてるだけであっても、いいわけでもなんでもないんだよね、と思って。だからまあその辺はね、もういいんですけどってね、ちょっとまたイライラしてきちゃうね。あとは、ね、他にもね、なんか、解釈の仕方が自己中心的だよねとかさ、知るかっていうのね、もう、決めてあんだって。俺はもう、人に何を言われても、揺るがないものが一本はあるわけだからさ、そこをさ、別に言われたところでさ、何も変わんないからね、と思ってね。まあ、いいんだけど、ね。いいんだけど、イライラしちゃってますね。まあ、他にも、ね。で、それで、そのお便りいただいた人がね、名前変えて、なりすましでね、お便りいただいてますけどもね。まあ、嘘をつみたいなね、ところもありますけど、ね。どうだかわかりませんから、ね。まあ、そんなのね。まあ、よくないね、そんなね。なんか、せっかくお便りいただいてる人に対してね、そんなこと言うのはちょっとあれですから。ね、意外と、ね、中身は、いいんですよ、お便りいただいてて。で、締めくくりとかもね、いいんですけど、ただ今週もやるのはね、もう俺ももうこれ以上は耐えられないというのはありますから。まあそんなんでね、ちょっとね、そんな話しました。あとはラジオネーム116番さん、パルさん、アニメ詳しいとか言いながら最近はほとんど見てないっていう感じなので、昔みたいにほとんど全て見てほしいです。最近のアニメの感想とかも面白かった程度の薄口すぎるコメントでなんだかなって感じです。昔のパルさんに戻ってきてくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ最近正直本当に見てない部分もあるからね、そこは否めないんですけども、昔はね、25本とか見てね、1話だけ見てたけども、それでね、感想言ったりしましたけども、本当に最近は、まあ10本、15本見て、で、その中でも、まあ継続してみるのは10本以内 7,8 本とかになっちゃってると思うから、まあ正直そこまで見てないっちゃ見てないんだけどさ、まあ見る気力もね最近ねなくなっちゃって、本当にいいなーっていうものだけはまあ見るんだけど、あと本当にね周りの評判がいいなとかっていうのは見るんだけども、だから、まあ、そこまで見てないのもあるけども、ただねやっぱりまあ最初の頃さ、それのアニメのねレビューだけでさ1時間とかで、ね、過ぎちゃってさ、そうすると次の週からね、もうパルもうアニメの話いいよとね、俺たち見てねえからっていうことにもなって、それもあってなるべくアニメの話とかねしない方がいいのかなと思って、どんどんね規模は縮小されていくんだけどもさ、こういう風にねラジオネーム116番さんみたいにさ、アニメの話をねやっぱもっと聞きたいっていう人もいるし、だから難しいところだよねと思って、もうやっぱり俺がやりたいっていうことをやっていった方がいいんだろうけど、ただやっぱり聞いてくれてる人のニーズにも応えたい部分もあるじゃない？そうするとまあなんかどっちつかずな感じになっちゃうのかなと思うから、ちょっとまあ原点戻ってやっぱしアニメの話とかもフルで知った方がいいのかななんて思ったりはするんだけど、難しいよね。だからまあちょっと意見を取り入れつつやっていきたいと思うんだけど、やっぱりもう少しね、ちょっと薄口すぎる感じは否めないよね。だから本当にアニメ界にしてもいいと思うんだけど、その中でもやっぱりその中でね、なんつうんかな、新しく始まったものは本当にレビュー程度で、で、前期のね、終わってしまったアニメに関してはさ、全部見てるわけだからさ、で、見たものに関して感想を言うってことであれば、まあ、結構濃密な話ができるのかなとは思うからさ、まあそんなんでうまくやっていきたいとは思うんだけどさ、やっぱりね、ちょっといろんな意見があるからね、どこをちょっとチョイスしてね、話盛り込んでいけばいいのかもね、俺もなかなか難しい部分もあるからね、まあとは言いつつもね、まあこれから当分はやりたいようにやっていきたいと思うからね。で、やっぱりやりたいようにやっていくと、どうしてもニーズに応えられない部分あるから、そういう時はまたね、そういう意見いただければ、別に全部を全部ね、取り入れるってわけではないけども、いいところは取り入れて、ね、やっていこうかなと思うからさ、なんとも言えないよねと思って。あとはラジオネーム117番さん、パルさんこんばんは。今日は生で聞いています。最近風当たりが強いですね。 それもスパイスと思い、面白くなればいいんじゃないって思ってます。ところで最近久々に結婚式披露宴に出席してきました。青山まで行ったのですが、出席者70人ぐらいのところ、50人が見たことある、職場関係の人でした。出会いからを綴った PV 風の映像、お決まりの親への手紙、茶番にも程がありました。パルさんならどんな結婚式をしたいですか、よろしければ教えてくださいというね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、結婚式、披露宴ね。まあ、結局、その出席者っていうのが70人ぐらいのところ50人がね、職場関係の人っていうことで、そう考えると、まあ、これ出会いも、その職場で出会ったね、同僚の人とね、まあ、結婚してんのかななんていうのも推測できる部分あると思うんですけども、まあ、出会いはね、やっぱり長時間一緒にいる人じゃないとね、なかなか難しいかなと思うから、やっぱり職場、ね、恋愛っていうのは一つね、いいかなと思うんだよね。俺も、やっぱり、俺の魅力を伝えるには、一日とかじゃなくて、やっぱり長い間、ね、付き合っていかないとわからない部分ありますから、本当は職場恋愛がしたいなとは思うんだけどね。まあなかなかね、それは難しいんですけども、ただやっぱり結婚に関しては、ね、出会いはなくても考えることはありますから。で、最近ちょっと思うのは、結婚式披露宴、まああと二次会ありますけども、ちょっと思うのがね、俺披露宴やらない方がいいのかなと思って。なんか難しいよねと思ってさ、な誰呼んでいいかもわかんないし、ね。呼べる人が少ないとかそういう話じゃなくてさ、なんか、どっからどこまでを線引きして呼ぶべきなのかなっていうのがあるじゃない、結構。だから、本当に、例えば、ね、幼馴染みとかさ、そういうんだったら確実に呼べるとかってあるけど、例えば、ね、昔ね、学生の頃の友達とかさ、職場の同僚とかさ、いや、でもどこまで披露宴呼んでいいかなと思って。呼べば無限大に増えていっちゃうし、ねえ、呼ばなきゃ全然呼べないしってなっちゃうから、どうしたもんかのと思うと、結婚式を普通に教会みたいなところでさ、それで、まあ、親族中心で、まあ、親族も呼ぶのめんどくせえなと思って、あんまり親戚付き合い得意ではないのでね。だから、親ね、こっちの方は親二人、ね、両親と、あと相手方は、まあ、相手方も両親と、あとおじいちゃんとかおばあちゃんとかいればね、呼んでもらって、まあ、つつましく結婚式をして、ね、もちろん相手がね、兄弟とかいれば兄弟とかね、まあ本当に、結構近い肉親だけを呼んでもらって、やって、で、その後披露宴はしないで、まあしてもいいとは思うんだよね、そういう、やっぱり茶番も必要じゃない、多少なりともね。俺がビールサーバーを背負ってさ、いろんな席回ってね、ビールを、まあ、ぜひね、飲んでくださいと、やっていくのも必要ですし、ね、みんながテントウムシのサンバを歌う、ね、必要ですよ。で、親父がね、手紙を読みながら泣くとかね、ありますけど、ね。まあ、俺もね、結構、泣くとね、最近泣いてないからわかんないけど、俺泣くとさ、もう、しゃっくり止まんなくなってさ、もう顔色真っ青になってさ、唇真っ青になってさ、チアノーゼになっちゃうからさ、あんまり泣きたくないんですけども、まあそういうのもいいかなと思うけど、どうもね、難しいかなと思ってね。だから、結婚式して、で、二次会でいいんじゃないかなと思ってるんだよね。で、二次会は、ただやっぱし、呼べるやつ全員呼ぶぐらいの勢いで、呼んでもいいかなと思って。で、それであれば、まあなんかさ、やっぱりその線引きわかんないって話さっきしたけどさ、いや、仲いいやつはいるよ、いっぱい。そりゃね。だけど、その中でもさ、どこを基準にするのがいいのかなってわかんないんだよね。あいつ呼んだのに俺呼ばないのかよとかって、なるのもさ、やだしさ。だから、そうすると、なんか全部芋づる式で呼ぶしかないなと思っちゃうと、披露宴じゃ何人来んだよって話になっちゃうし。かといって、本当に仲いいやつだけにすると、いや、それも難しいよねと思って。どこまでがっていうなっちゃうからね。そうすると、そういう線引きをしなくてもいいような、で二次会だけにすれば、で、その代わり二次会をちょっと規模を大きくしたりとかして、やるのがいいのかなーなんて思ったりはするんだけど、どうなんでしょうね。ちょっとわからないけど、もちろんね、まあ相手との相談の上だけどね、もちろんやっぱし、女の子が主役っちゃ主役だからさ、結婚式もね、披露宴もやりたいって言ったらやった方がいいと思うし。 まあやりたくないって言っても結婚式はね無理にでもやった方が俺はいいかなとは思ってるんだけどね。まあそんな感じかなってね、ところ。まあこんな妄想をしてもね、なかなかね結婚にはたどり着かないんですけどね。あとは、ラジオネーム118番さん、風呂入った後にうんこすると損した気分にならない？スーパーカップ抹茶食ったら便意が急に出てきたよ、クソしながら聞いてますよってね、お便りできました。ありがとうございます。わかるね。もう風呂入る前にうんこどうしようかなってなってるんだよね。でもちょっと我慢できるかなと思って、それでシャワー浴びて出てくるとやっぱりうんこしたくなるんだよね。そうするとさっきケツの穴に指突っ込んでまで洗ったのにね、またうんこはってなっちゃうからね、損した気分になるんだけども、まあ慣れですからね、これもね、何度もそれを繰り返してるとまたかってしょうがねえなってなるからね。まああんまり俺はちっちゃい頃とかね、風呂入った後うんことかしなかったけど、最近ね何食ってもすぐうんこ出るような体質になってからはね、うん、多いね、風呂から出てきてからうんことかね、ちょっと寂しい気分になるよね。まあそんなのありますよね。あとはお便りいただいてますかね、ラジオネーム、126番さん、パルさん、ギャンブルやめれば家賃問題解決ですよっていうね、お便りできました。ありがとうございます。いやそんなことはないですよ。だって俺ギャンブルしてプラスになっちゃったからね、プラスになっちゃったら逆にギャンブルを続けることによって家賃を稼ぐっていうね、そっちの可能性の方が伸びしろありますからね。でもなーってね、もうギャンブルもそこまでねやっても時間ばっかり取られちゃうからさ、楽しいんだよ普通に。みんな趣味何つってさ、なんか暇な時何やってるつって、ゲームやってるとか一緒だからさ、別にね。じゃあゲームやって何になるのって親が言うところもあるじゃない。いや面白いしみたいなね。ところでまあギャンブルもね面白いわけなんだけどさ、ゲーム性あるしさ、普通に題材もアニメね、原作だったりするしさ、ゲームとかアニメとかね、だから新しいのがあったら打ちたいとかあるんだけどさ、だからねギャンブルやめちゃうと逆に家賃払えないってね。やっぱもう俺もスロットやってプラスになっちゃってる男ですからね、もうさすらいのギャンブラーですから俺も、まあ、頑張っていきたいというところだよね。あとはラジオネームタイガーさん、タバコを吸う女が NG とのことですが、付き合ってからすぐ孕ませちゃえば妊娠中はタバコも吸えないし OK なのでは、レッツ生出しってね、お便りいただきました。ありがとうございます。これダメなんだよ。あのねタバコを吸ってるっていうのはさ、もうから体内にタバコの毒素っていうのがもう体にもう全部入っちゃってんだよね。だからそれをね、タバコ吸ってる時にさ、じゃあすぐに孕ましちゃったらすると子供に全部そのタバコの悪いのがいっちゃうんだよね。そうすると生まれた子供どうなるのって言うと、まあご想像の通りですから。だからもしタバコ吸ってる人と結婚したってなったら、最低1年、できれば2年、本当は3年ぐらいタバコを吸うのをやめてもらう。それで運動とかね、もうヨガとかでいいからさ、汗ガンガン出してもらって、本当にもう毒素なくした状態で子供を産んでほしいよね。もうそのさ、自分がやってきたそのなんか体に悪いことがさ、全部自分で背負うんだったらいいけど子供に言っちゃうからね、それ良くないよねっていうので、俺はタバコ吸う女は嫌なんだよね。で、まあ、男ももちろんダメだけど、女性は特にやっぱり女性の体から子供生まれるからさ、それはあんまり良くない話だよねって思う。で、それにやっぱり自分の体に悪いこと自体もねやってるってこともちょっとあれだし、まあ生きがっちゃってるんだと思うんだけどね。もうそれ生きがって始めたタバコがやめられなくなってくるっていうさ、典型的なちょっとドキュンな感じですけども、だからもう今日ね、もしかしたらタバコ吸って、タバコ吸いながらね、このラジオ聞いてるって女性いるかもしんないけど、本当に、タバコやめてくんないかなって思う。やっぱ体、もう自分の体もそうだし、子供のこともそうだし、ちょっとやめてもらった方がいいんじゃないかなって思う。それと、やっぱり女性とか、異性を、そういうので、ね、恋愛対象で見る見ないっていう部分でも、タバコ吸う吸わないってあるから、ちょっとね、それでさ、本当にこの人、運命の人だわって思った時に、自分がタバコ吸ってるからっていうことでさ、選ばれないっていうこともあるじゃない。それを考えると、ね、そんな、なんか、 ちっちゃい男いらないわよって言うかもしんないけど、でも、タバコを吸わなかったらさ、幸せになってる可能性もあるしさ。だから俺はね、タバコは吸わない方がいいんじゃないかなって思うよね。ただ、そういうことも全部背負って、分かって吸ってるんだったらいいよ。ね。だけど、やっぱり、ね、母体ですからね。俺は大切にしてほしいなって、自分も大切にしてほしいけども、母体としてね、子供のためにも大切にしてほしいな、とは思うよねっていう。重い話これ、重くないよね、普通だよねって思うんだけどね。全然ね、俺の中で普通の話よ。理想が高いとか言ってるやつがいるけども、そんなことないよ。タバコ吸わない女の方がいいに決まってるじゃんっていうね、話だから。で、じゃあタバコ吸ってる女とタバコ吸ってない女どっちが多いのさ、多分タバコ吸ってない方の女の方が多いでしょ。全然理想高くないじゃんって、何言ってんのってね、話です。ラジオネーム129番さん、パルさん切れてるんですかってね、お便りいただきました。ありがとうございます。切れてないですよ、ね、もういいよ、ね、もう切れてないんです、ね、切れてないけどイライラはしてます。あとラジオネーム128番さん、すみません、羊がいる水族館さん、あれ狂うパルさんってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そんな荒れてないですよ、イライラしてるだけですよね。カルシウム足んないのかな。でもなんかイライラとカルシウムの因果関係はないらしいからね、そんなね発表されましたから、残念っていうね。あとはラジオネーム、130番さん、ああうるせえよ言っちゃった神回だなってね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、言うでしょね、言うとき言わないとね、エスカレートしますからね。ただ本当のね、もう社会でね、社会で本当にリアルな人たちと関わってる時に言っちゃうと、また人間関係ね、めんどくせえなになっちゃうからさ、まあそこはねニコニコしながらさ、もう答えるけどさ、もういいでしょこういうね、コミュニティ内であればね。でもこれもあれでしょ、言ったらなんか吉野家がさ、なんかね、食べたくないなら食べなければいいじゃないですかみたいな、フジテレビみたいにさ、見たくないなら見なければいいじゃないですかみたいな、と一緒というふうに思ってほしくはないんだよね。そんなこと一言も言ってないから、うるせえっつってるだけだからね。ただ別にお便り来るんだったら全然いただいてもいいですしね。でも来るもの拒まず去るもの追わずだけども、でもラジオはそれはね、多くの人に聞いてほしいと思ってるからね、そんなことは言わないけど、ただくどいね、もうくどいしうるせえと思って、だからそこはね、もうお互いに面白い感じにしたいなと思うんだよね。ここまでがギリギリ面白いところかなっていうところってあるじゃない。なんでそれわかんないのと思って、うるせえなと思って、まあ、そんなね、あんま良くないですね。あとはラジオネーム、132番さん、めんどくせえ人間臭くていいぞパルさんっていうね、お便りいただきましてありがとうございます。ちょっとね、めんどくさくなっちゃいましたね、良くないね。もう次回からはね、もう本当に仏様がやるようなラジオね、もう悟りを開いたラジオしますからね、お楽しみにということで。あとはラジオネーム、ラジオネームベルさん、パルさん珍しく荒れているな。まあどっちの立場もわかるけどね、個人的には自分のラジオなんで言いたいことを言えばいいと思いますってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、いやまあどっちもどっちなんだよ、わかるっちゃわかるのよ。俺もまあ本当にダメな部分をマックスにしてさらけてるし、それを聞いてればやっぱりみんな、こいつクソすぎるだろっていうのはあると思うんだよね。でもやっぱりプロレスと一緒でさ、まあそんなね、ものでもないかもしれないけど、やっぱりある程度技を食らって、それで食らい続けるけども、食らい切ってさ、そこで反撃するみたいなさ、そういうところもあるじゃない。だからそれがさ、ずっと技かけられっぱなしでさ、いいところでさ反撃すればいいんだけどさ、そういうのもなくね、なんかうまい感じではない、ただただなんか良くないよねと思って、面白くない感じになっちゃってるねと思ってさ、だからもうそういうのはもう今回ね、ちょっとまあどんぐらいかな、1ヶ月ぐらいかな、もうそういうのスルーしてね、好きにやっていきたいと思います。あとラジオネーム135番さん、パルさんのこのテンションの時にオフ会出たいです、 リア充自慢する書き込みにもこの場で一言申してくださいってね、いただきました。ありがとうございます。まあリア充もね、まあどうなんですか、俺わかんないよね正直。ただ別にね、社会的にお金を持っている、あと仕事ができるね、もう学歴がある、ね、人間性がいい、まあいろいろありますけども、そういうのは全部なくてもね、それでもなんか例えば女性ね、別に彼女がいるとか結婚してるとかそういう人もいると思うんだよね。もちろん全部すごい人間性がいい人が結婚してるってもあるし、もうクズみたいなやつでも彼女がいたりとかするのもあるじゃない。だからリア充自慢してきても、じゃあその人は実際どうなんですかって、ただただドキュンでね、なんか無理やりさ付き合ってるとかさね、なんか断れないのをいいことにとかさ、なんかそんなやつもいるわけじゃない、どうせ。そうすると本当に相思相愛でちゃんとね、彼女のこともなんか思いやりがね、お互いに思いやれてさ、それで幸せにしてるんだったら、俺はそのリア充自慢っていいと思うんだけど、ただクズみたいなやつの、俺よりもクズみたいなやつでももう彼女いたりとか結婚してるやつもいっぱいいるわけじゃん。そんなやつのクソみたいな書き込みってどうでもいいよねって思うんだよねっていうね、切れてないですよ、ちょっとイライラしてるだけですっていうね、ところなんで。あとは他ね、ちょっと他にも喋りたいことあったはずなんだけど、あ、じゃあね、最後にね、素敵なことをね言って終わりにしたいと思うんですけど、今日ね他喋りたかったこと、先週ぐらいからちょっと自己啓発じゃないけどもね、いろいろとまあ本読んでまして、でそこでやっぱりよく書いてあるのがさ、マイナスなことをあんまり口にしちゃいけないよってね、やっぱりマイナスなことをね喋ると、その言葉っていうのは自分の耳に入ってどんどんどんどんマイナスになっちゃうよっていうことがあったの。まあ俺だいたいこのラジオでマイナスなことしか言ってないけど、まあ俺の言うマイナスっていうのはやっぱりなんていうの、ストレス発散のマイナスっていうのもあると思うんだよね。であと面白いところのマイナスの話もあるから、本当の俺はもうダメだ、俺はもうダメだって言ってんのはあんまり良くないと思うけどね、それをまあちょっとおかしくね、面白おかしくするんであれば俺はいいかなと思うんだけど、ただやっぱり日常生活どうしてもマイナスなことって言っちゃうよねっていうところあるの。だけどここを少しでもね言い方を変えてプラスにするっていうのも一つやっぱり今後していった方がいいのかなと思ってさ、こういうね素敵な意見はちょっと取り入れていこうかなと思ってるんだけど、だからまあみんなに分かりやすく言うと、ダメな時ね、俺たちぐらいになってるとみんなもうダメポって言うと思うんだけど、もうダメポって言わないで明日から本気出すって言った方がね、どっちももうほんとお前クソだなってなると思うの。もうダメポしか言わないやつほんとダメなやつだなってねなっちゃうけど、で明日から本気出すって言ったら、今日からちゃんとやれよって、ほんとお前ダメなやつだな、どうせ明日もやんねえんだろってなるかもしんないけど、でも意味は一緒だとしても言葉が違うんだよね。もうダメポって言うとダメなんだよね、諦めちゃってるの。ただ明日から本気出すって言うと、どうせ明日はやんないかもしれないけど、でも明日本気出すって言ってダメって言ってるわけじゃないんだよね別にね。もしかしたら今はちょっとダメかもしれないけど、明日は頑張るよって言ってるプラスの話なんだよね。だから俺はもうダメポって言わないで明日から本気出すって言うようにしていこうかなってちょっと思って、まあこれはね、なんか普通の言葉にすると、もうこれはみんなに分かりやすくね、2チャンネラーとかが多いねこのラジオ、まあ2チャンネルがいるのかどうかも分かんないけどさ、の、まあ、人に向けて話してますけど、普通に考えると、何かにつけてね、人に何か言われたらすいません、すいませんって言ってるよりも、何か言われたら、あ、ありがとうございます、ありがとうございますって言ってれば、同じなんだよ。受け答えは一緒なの、意味合いは。ただ、申し訳ないなって、ね、いつもいろいろやってもらっちゃって申し訳ないなと思って、すいませんって言うのと、いろいろやってもらっちゃって申し訳ないな、ね、その感謝の気持ち伝えたいな、ありがとうございます。意味は一緒なんだけど言葉が違うんだよね。だからもしそういうのをね、何かにつけてね、すいませんって言ってる人いたら、ありがとうございますに変えた方が絶対いいし、あとは例えば勝負事でもね、それはちょっとその本に書いてあったんだけども、じゃあ例えばね、相手となんかその勝ち負けのあるねスポーツなんかをしましたと、その時にね、あ負けた ね、畜生って思うのと、あとは、ね、あいつが強かったから、あいつが勝ったと。ね、次は、もうね、次は俺が勝つぞ。意味は一緒なんだけど、ああ、負けたっていうマイナスな言葉と、ね、別にマイナスの言葉は使う必要ないんで、同じ意味でも。あいつが勝った。ね、負けたっていう表現は使ってないんだよね。まあ、これはちょっとへりくつって言われちゃうかもしんないけど、でも、マイナスな言葉は一個も使ってないんだよね。負けたっていう言葉を使わないっていう。で、あいつが強かったからあいつが勝った。で、次はね、俺が勝つ。っていうことで言うと、そのマイナスっていうのは、そこまでね、出てこないかなって。さらに、ね、負けたっつったら落ち込んで終わっちゃうかもしんないけど、次は勝つっていう風にまで思ってれば、ね、そこからもっともっとね、伸びていくかもしれないじゃないっていうね。だからそういう、まあね、わかりやすく言うと、だからその、もうダメっぽじゃなくて、明日から本気出すっていうね。そういう話なんで、まあ、参考に、生きるね、参考にしてもらえたらいいかなって思いますからね。まあ、こんな話ね、まあ、誰がね、いいかなって思ってくれる人いるかわかんないけども、ちょこちょこと、俺、最近そういうのね、本読んでるからさ、まあ、そのうちコーナーにね、なりそうな気がしますけどね。まあ、素敵なそういうね、わかりやすくて、少しすぐ取り入れやすくて、それで、なんかいいなって思うのがあればね、そんなの紹介していくっていう、真面目な、ね、でもいいんですよ。俺がやりたいことやりたいことをね、発信していくだけのラジオですからね。もう俺が、そういう、ちょっと、ね、自己啓発じゃないですけども、人生にためになるね、そんなプラスの言葉があれば、それを皆さんに紹介していくっていう。それも、ね、もう一時的なものですけども、俺が今やりたいだけの話ですからね。それをコーナーにしていくってね。もう今まで生まれてはね、消えていったコーナーいくつあると思ってんのって。本当に俺がやりたいなと思ってやって、一回で終わっちゃうって。そんなんいっぱいありましたけどもね。そんなのもまたね、やっていきたいと思いますから、もうちょっとアグレッシブにね、もう少し、なんかラジオにもね、アグレッシブに、人生にもアグレッシブにやっていきたいっていう。珍しくポジティブ。そしてポジティブになりすぎてなんかちょっと切れ気味になってるっていうね、謎な放送でしたけども、まあ、そんなんで今日もねちょっとお時間結構経ってますからね、この辺でということで、で、来週は11月の17日の日曜日、またね23時からね、1時間やっていきたいと思います。で、俺誕生日今週あります。11月15日誕生日なんで、今日は32歳最後の放送ということでね、来週は33歳ね、初めましての放送になりますからね。まあもしよかったら、もう急にね、ダンディズムな声になってね、趣味はね、ゴルフですってね、それで前向きな言葉しか喋りませんけども何かっていう、そんなね、ナイスミドルになってる可能性もありますからね。まあその辺もね、期待いただければと思います。じゃあそんなんでね、今日はもう、ね、真摯な話からね、ちょっと切れてない話でしたけども、ね、いろいろありましたけども、まあ最近のね、そんな心のね、内なんかをちょっとさらけ出してしまいましたけどもね、お見苦しくて申し訳ないです。じゃあそんなんで、ね、今日もね、長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。